はい、それでは今日は詩編の第5編、主題は最後のところにある主によって喜ぶというところですね。今日のところは、まず、聞いてくださいという言葉、から始まっています。これは言い換えているだけで、言葉は耳を傾けてください、聞いてくださいということです。つぶやきを、これ言葉もつぶやきも同じことです。要するに、この、祈りの言葉、叫びを聞いてくださいということを言い換えているわけです。で、さらに、我が王よということですね。この神様に向かって我が王よっていう言い方は、現代のキリスト者は、それほとんどしないんではないかと思いますが、詩編では、しばしばあり、新約聖書においても、最後のピラトによる取り調べの時に、お前は王なのかと。イエスがあなたの言う通りだと。あなたが言ってる通りだと。いうことで、そして、ピラトが十字架に罪状書きを書いた。ユダヤ人の王で、書いたと。しかも、ヘブライ語とラテン語とギリシャ語で書いたと。これは、その後数、2000年にわたってもですね、このヘブライ語とギリシャ語とラテン語っていうのが全世界に最も影響を及ぼしてきた言語なわけです。ヘブライ語は今でもね、旧約聖書。神の言葉として最初に言われた内容が書いてある言語がヘブライ語だったと。それが全世界に様々に翻訳されて、現在では1000以上の言語、文訳を含めてですね、もう膨大な翻訳になったわけです。その元はヘブライ語で書かれた神の言葉だったわけですから、その絶大な大きさ、力の影響力の大きさっていうのは直ちにわかるわけです。で、そのヘブライ語はさらには最初に旧約聖書、この非常に大分な内容ですね。1400ページにもなろうかと。そのような大分なものが全部ギリシャ語に翻訳された。実際は、やはり続編という部分を含んでるから、もっと分厚いものになるわけです。それが、世界最初の最大の翻訳された書物。今日では、もう無数にですね、様々な言語に翻訳されている。ですけど、その最初の翻訳された、膨大な書物というのが、実は、ヘブライ語の聖書をギリシャ語に翻訳した、まあ、旧約聖書だったわけです。で、そういうふうに、そのギリシャ語が、特に、マケドニア、ギリシャ文化圏のマケドニアから来たアレクサンダーが 広大な地域を支配したということもあって、ギリシャ語が当時の地中海あたりの共通語になったわけですね。今の英語は全世界の共通語みたいになっていますが、そこでこの新約聖書という非常に重要なものもギリシャ語で書かれることになった。イエス様はアラム語、ヘブライ語のいわば方言のようなもので話されたということは分かっています。聖書のところどころにそれが保存されているわけですね。あのエリエリラマサバクタニという部分にもヘブライ語とアラム語が入っている。ですからこのギリシャ語っていうものは新約聖書ということで、全世界にこれまた絶大な影響を当然及ぼした。のラテン語はルターの宗教改革、1517年の宗教改革以降、その頃少し前から英語に翻訳されるということもあったんですけども、それまで長くずっとですね、ラテン語が教会の標準言語だったんですね。原点以上にそういうことで、ラテン語っていうのはずっと大きな影響も確かに及ぼしてきたと。そういうことでイエスが王であるということをヘブライ語、ギリシャ語、ラテン語で書かれたということは非常に深い予言的な、象徴的なですね、ことであった。ピラトはいわば知らず知らずのうちに、このキリストは王なりと、王であるということを全世界にその重要性をいわば神様が用いて暗示したということなんですね。そういうイエスが王なりという、その元はこのような旧約聖書にすでに神様のことを信んでおるよりと、我が王よ、我が神よと、我が主よと、この五編の最初のところで主って訳された言葉はヤハウェですね。王、マーラク、メレキ、我が王とメレキということになりますけども、で、エロヒム、神様に対してこういうふうに、ヤハウェという神の名で呼ぶ場合、これはギリシャ語ではキュリオスと訳されて、中国語、そして日本語にも主という言葉に訳されたわけです。この主という言葉は、主観だとか、主たる任務は私が王とか主人とか、ごく普通に使われるんだけど、この聖書のギリシャはヤハウェという神様の名前だから、独自なものなんです。どこにでも使うことは全くないわけなので、そういうふうに、主と訳した途端に、どこにでも使われる、ごく普通の言葉か、と思うと大きな間違いです。ヤハウェという全世界の神々の唯一、全世界宇宙を作った創造主なる神様のお名前を、ヤハウェと。ハーヤーという、これは出エジプト記では、存在するという動詞と関わりがあるというふうにですね、言われている。私はありてあるもの、要するに徹底して存在するものだ。その本質は永遠の存在だと。そういう意味が、このエハウェイという名前にですね、はや存在するということと結びつけられて受け付けられてきたわけです。で、王というのはどういうことか。これは、目に見える世界の王はどこにでもある。王は支配者。ですね、日本の場合は天皇が王、韓国では日本の天皇のことは日王、日本の王というような名称で、呼んだりしたりしますが、皇帝といっても王といってもですね、これはまあ似たようなもので、単なる 役王の違いですね。いわば一番上の支配者、すべてを支配しているもの。ですからイハウェといった独自の存在だと、神様主よといえばヘブライ語で存在という、そういう意味を持ったお方。王手は支配、すべてのものを支配されている霊的な王だと。目に見える王の皇帝、今日では首相とか大統領とか、日本では天皇、様々な呼称、呼び方はあるけれども、みんな支配者って意味ですね、ある意味。天皇は今でこそ象徴ですけども、天皇だとかいう、ある意味で、ある意味で大それた名前なんですね。天の皇帝。中国でも皇帝だったんです。天っていうのは神と同率に使う言葉ですので、天の皇帝ったら神のような皇帝だというふうな意味を持ってくるので、そういう意味では天皇だとかいう呼称自体が非常に偶像的な名前だということになるわけですね。まあ、英語ではこのエンペラーという一般的な皇帝ということで訳してきたわけですが、まあ、そういうふうに王っていうこと、普通はこの世の様々な形の支配者ですね。徳川時代、なんとは事実上の王、支配者は徳川将軍だったわけですね。形だけの支配者が、まあ、天皇だった。これは神様は、その目に見える、あるいは非常に儚く打ち倒されたり、滅びたりする王でなくて、永遠の王だと。支配をされている。だから神様のこと、我が王なりという、そういうように思う、いつも連想するということも現代の私たちにも重要なこと。中国の習近平、日本では首相、アメリカのトランプとか、そういうですね、我が物顔に振る舞うような、嘘でも何でも平気で言うと、自分の保身のためならば、どんな権力でも使ってするとか、そういうようなこの世の王は必ず滅びる。それも歴史2000年、3000年、みんなそうだったわけですが、霊的な完全な支配者たる、この神様、ヤーウェなる王は永遠の支配。何千年と全く変わっていない。その王権を、王の権威を覆そうとするものだと全くなくて、それを本当に覆そうなんていう人自身がみんな滅びていったんですね。王の権威、正義や真実、利得、権力、武力でやっつけようと。そのような考え方は、王なる神、真実や永遠、愛、正義に反するから、そういうものは必ず滅ぼされてきた。そういう意味で、我が王、というようなこともですね、重要な内容を持っているということです。で、我が神。これはずっとこの、このあたり一体の、一般的な呼び方だったんですね。エール、私はエロヒム。このエールの変形が、イスラム教のアッラーということになって、この乾燥地帯における神の一般的な名前が、まあ、エールらしいエロヒムだったわけです。こういうふうに様々な言い方でですね、神様、私たちもイエス様という時には、やはりイエスも支配者であり、ヘブライ書で言ってるように神と共に創造者でもあり、今も万物を支えているお方である。それ完全な愛である。神と同じ性質を持って人間の形をしてきたという極めて異例の唯一の方、そういう広がりをですね、つらいず思い浮かべながらイエス様というふうに信じて祈るということですね。で、そういう神様に聞いてくださいというのがずっと書いてあります。 これは私たち自身が本当に追い詰められた時に、おのずから聞いてください、聞いてくださいと。という必死の気持ちがおのずから出てくる。そういうふうに叫ぶ相手を与えられているということが、またキリスト者の大きな恵みであると言えると思います。その叫ぶ相手を持たなかったら、追い詰められた時に一体誰に向かって、その心の苦しみ、悲しみ、人間から受けた様々な迫害や差別や偽りの言葉などを耐えていけるだろうかと。耐えるだけでなく、それを超えていけるだろう。全く神様という真実な大いなる力を持った方なんかいないんであれば、これは人間ってみんなその戦争になったら平気で人を殺すようになってしまうと分かるように、様々な人間はそういうサタン的なものを常に内蔵するようなもの、神様の力によって追い出してもらわなければ、絶えずそれが潜んで働き出す。そういう人間に救いを本当に求めても、決して本当の真実愛というものは受けることはできないだろうと。その相手をまた神様を信じない人であれば、その苦しみや絶望、特に家族間におけるような大変な困難のようなものは他の人に言えない、言っても分かってもらえない。家族の中でみんなが過ごしている。あるいはみんなが親孝行者だと。あるいは孫も可愛らしい。そういうところには家庭の深刻な不安から来る絶えざる苦しみや悩みは到底今分からないだろうと。言っても理解されない。また病気にしても非常に苦しい痛みになる。まあ、例えば極限な昔のハンセン病や、いわゆる雷病や、ALS とかそれに準ずるような様々な、もう極めて困難な病気の方に関しては、どんなにその苦しみいったところで本当に分かることはとてもできないと。その人は寝ても覚めてもその苦しみに苛まれている。とか元気な人は、こういうふうに見ても、すぐにさっと忘れることができる。忘れてしまう。そういう意味で、本当の苦しみや絶望から叫ぶ相手は人間であって、この神様だけだと。その切実な叫び、聞いてください。耳を傾けてください。あなたは王であり、私の神であり、また存在、永遠の存在した主なんだと。そういうふうに、この今から3000年、まあダビデの人ですが、ダビデそのものは3000年も前の人ですが、俺よりダビデでないものも、この伝統的にこの詩をダビデに持ってきする習慣もあったようです。それにしても2500年以上も大体昔ですね。そういう人の最も深い困難な時の祈り叫びが、私たちも霊の耳を澄ますと、また非常に困難な時に一層身近に聞こえてくる。それらのぼーっと、いや耳に線を来たようにしかわからないけど、本当に苦しい時には、はっきりとその耳栓が取れたように、彼らの苦しみや叫び、必死の祈りが伝わってくると。支援というのはなんかそういうところがあるんですね。苦しんだことのない人にはわからない。けど、非常な苦しみを経験してきた人、あの現在その最中にある人には、一層身近に感じる。ということですね。そのようにしていくときには4節。主は朝ごとに私の声を、ここで聞いてくださいとなっていますが、他の2節3節では確かに命令形なんですね。聞き分けてください。これはまあ英語では understand なんですけども、ここでよくては聞き分けてください。私の苦しみを理解してくださいという、意味合いなんですね。でも、次も聞いてくださいです。ところが、この2日の命令形、聞け。まあ、日本で聞け、神様に聞け、なんて言われます。 英語であれば、神様であろうとであろう、みんな、listen to me で済むわけですね。私と。聞いてください。相手によって日本語では、聞いてください。だり、西だったら、聞けという感じになります。日本語ってややこしいわけで、そういうふうに、相手によって言い方が違う。まあ、人間をいつも、まあ、美化したか、どんですか、見て、人間を見て、言葉の表現まで変わるということですね。ところが、この4節の場合は、これは、その命令形、聞けでないんですね。これは、聞くという動詞の未完了形なんです。未完了っていうのは、完了してない。ということで、一種の継続、それから現在のこと、繰り返し、ということで、どっちか言えばこの朝ごとに私の声を聞いてくださる、朝ごと継続ですね、繰り返し。同じことが連続繰り返し起こる。この未完了形っていうのはそういう用法なんです。実は朝ごとにあるから、私の声、この聞いてください、未完了で、他の2節3節のように命令形でないために、聞いてくださるという訳の方が多いわけなんですね。それをちょっとお示しておきます。ここで、プロテスタントアメリカの代表的な聖書、New International Version NIV。In the morning, O Lord, you hear my voice in the morning. これ現在形で訳してあります。この現在形、単なる現在じゃなくて、いつも聞いてくださるっていうのはこもってるわけですね。In the morning. 朝ごとに、あなたは私の声、叫びの声、祈る声を聞いてくださるんだと。朝ごとにだから、いつも聞いてくださる。カトリックの代表的なニュージェルサルムバイブでは、at daybreak、夜明けですね。You hear my voice。ここでも hear。あなたいつも聞いてくださるんだと。ですから、ここのところもですね、単に、聞いてくださいという願いの文に訳すると、聞かれていない状態。だからこそ言うてるということが強調されますが、ここは実はそういう意味で、この祈っておれば、聞いてくださると。朝ごとに聞いてくださる。ですね。二世三世で、聞いてください、聞いてくださって言えば、ここでそういうね、語法が変わってるんですね、本来。に、朝ごとに、訴えてで仰ぎますと。聞いてくださるから一層朝ごとに仰ぎ見るんだと。このように朝ごとに聞いてくださるということ。こういうことが私たちの日常でも本当に望ましいことですね。これは本当に真剣な祈りは、新しい朝を迎えると、その苦しみや悲しみ、絶望的な状態から神様を引き上げてくださると。例えばですね、詩編にもこういうことがお料理に出てきますが、詩編の30編の6節の後半ですね。30編の6節後半部です。詩編30編の6節ですね。 泣きながら夜を過ごす人であっても、喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださると。ひととき怒ってもと。これは、厳しい鍛錬、あるいは試練、人間的な感情の怒りではないわけですよね。人間の怒りと感情的で悪くやれた腹立つ。侮辱された腹立つ。そんな怒りと。そういう低次元の復讐的な感情があり得るはずはないので、人間の感情で単に、有的に表してに過ぎないわけです。苦しいことに出会うと、非常に自分も住み上に散々大きな苦しみを味わわなきゃいけない。まあ、それはここでは神様のお怒りという表現ですけども、神様の裁きであり、また厳しい鍛錬、そういう試練、そういうことであっても、最終的には命を与えることを、それが神様のご意志なんだと。人間の怒りの感情を最終的に殺してやろうなんて、いうことは全然違うんですね。この詩編を読んだりする旧約聖書を読む場合に、特にこうした表現につまずいて、詩編からどうもピンとこないと。神様怒っとんだ。なんてそういうふうに、この日本語のニュアンス、我々が前に使っている、どこにでも使って、あいつ怒っとるなと。言われたら怒ってるわと。怒りの前に人を打ち出す。そんな風な日本語の通俗的な使い方をそのまま聖書に持ってくるから、だから日本語で書いたようにですね、現代。それで分からなくなるわけです。神様はそんな風な低次元の怒りをするはずがないので、これは当然それに厳しい試練や苦しみ、自分の罪を犯したために降りかかってくる様々な困難、そういうことをこの表現しているわけですね。から厳しい鍛錬や試練が襲っても、それが目的じゃなくて命を得させる、本当の意味でそこを超えて新しい命、方向を転換した新しい命を得させることは神様のご意志なんだと。泣きながら様子を見るのを、大変な試練、苦しいこと、悲しくなっても、そういう命をその祈りの中から与えられて、喜びとともに朝を迎えさせていった、それが神様のこの厳しい試練でもあり、また愛なのだと。まあ、こういうふうに朝ごとにっていうようなことは他にもあるわけです。他にもいくつもあります。そういう意味で、この神様の新しい朝をくださると、いうことがなかったら、朝起きたら余計にずっしりと重荷が感じられると。そういう人はたくさんあるだろうと思います。この世の中には、どうにもこうにも解決ができないと思われる問題に直面してしまう。どっちを向いても、これは大変だと。そんな状況は全く解決しないから、朝ごとに、喜ぶなんてとてもできないと。あまた新しい苦しみがあると、今日も。そういう人たちも大変多いと思いますが、この神様としっかり結びついて、神様の励ましの御声を聞くと、現実の問題そのものは少しも変わってないのに、ある種の喜びや平安が全く違う人間世界、自分が直面している困難と別のところから、神様から伝わっていくと。こういうのが、この詩編の経験をした人、実際にそのことを経験した人のことであり、それが本当に神様の愛であり、お心であるこそ、この人間の感情を本来がこの詩だと思われがちな詩編が神の言葉として、生きた人間をもとに神様のご意志、言葉が成就した例として、このように詩編が用いられたというわけですね。私たちも本当に願いは、こういうふうに様々な問題が襲ってくれても、その切実な祈りによって朝ごとに神様が聞いてくださると、 そういうふうに言えるようにまで導いていただきたいと思うわけですね。本支援の世界は、究極的な世界。苦しみだってイエス様のあの、十字架につけられた時の最も深い苦しい叫びが、すでに支援の22に書かれてある。予言でもある。でも最も高い喜び。深い喜び。そういうこともすでに支援の中にあるということなんですね。で、この、朝ごとに聞いてくださる、そこからの喜びっていうのが、この今日の次第に言った最後のところ。十二節ですね。あなたを酒どころとする。酒どころとするからこそ、絶えず神様聞いてくださいと、そこに叫ぶわけです。皆、神様を本質、神様の愛と真実と愛すればこそ、どうか神様聞いてくださいと。神様愛だからこそ心からの叫びを捧げると。そうしたら、私たちは、目の前の出来事によって喜ぶ。あるいは、飲んだり食べたり、あるいは普通の娯楽、様々な娯楽施設、ああいうスポーツやオリンピックから、様々な映画娯楽、そういうものによって喜ぶとか全くなくても、それは遥かな昔じゃなくても、現代、住む家もなく、外国に逃げていくような人々は、映画だとか音楽だとか、ディズニーランドとか、飲んだり食べたり、酒を飲んで、ワイワイさん、そんなことは考えられないことですね。その時代でも、そんな贅沢ができるのも、ごく一部の、そうであって、それは、世界的に見たら一部の国々に過ぎない。そんなことは一切なかった時代から現代に至るまで神様を本当に酒どころとしてそこに神様に祈り叫び、その神様を愛する者は守られて、その神様によって喜ぶと。この喜ぶっていうこと、これは自慢ということではないんですね。前も言ったように、そういうこれ自体が喜ぶ、強い喜びという強調した意味になるわけ。現代のコロナの問題も、日本だけじゃなく、様々な国において、飲んだり食べたり、夜の、いわゆる、そういうバーとか、キャバレーとか何だとか、そういうところで、あちらこちらで、そういう集団的発生が起きたということが繰り返し繰り返し言われてきたことです。そういうことで、集団に感染した人がまたあちこちのお店に行ったりなんか行ったりするから、ウイルスが付着して、そのウイルス、例えば電車のつり革にも、ドアにも、お店にも、そしてそれを全然関係ない人がまた家に持ち帰って、またそれが誰かの家族に感染すると。次が次へとそういうことがあるということですね。そういう、このような様々な娯楽ということで、一層、清いものが生まれるか、より高い世界へ引き動かされるのことはあり得るはずがないですね。お酒を酔いつぶれるまで飲んだり、大声で騒いだり、家庭ほっといて、高いお金を払って飲んだり食べたり、そういうことによっては、本当の清い喜びっていうのは、生じることはありえないわけです。この永遠の遥かな昔、永遠というか、この旧約聖書が与えられた何千年も昔から、そういうことは一切できない人でも、実際に体が病気が重くなった人は、そんな夜の街であるさまざまな娯楽施設のところへ行くこと自体、そもそもできないわけですが、 そういうような人でも与えられるのがこの十二節ですよね。神様を避けどころとして神様に訴える、叫ぶ、祈る。そうするならば神様によって守られて、神様による喜びを与えられる。私の聖書では神様と同じ聖霊による喜びということが言われるようになった。そういう根本流れる中に悪の力があると、そういうことを全て妨げようとする。悪の力こそはそういう神様への信頼を断ち切ろうとする。様々な疑いを起こさせたり、そういうこの世の娯楽の方に引っ張り込もうとしたり、嘘をついたり、自分をの罪があるのにそれを隠そうとしたり、自分が謝らなければならないのを他者のせいにするとか、そういう様々なことが起こる。悪の力っていろんなところで、その悪の力からどうか滅ぼされるようにというのが五節から七節、あるいは十節、十一の強い言葉で書いてあるから、こういうところでも引っかかりそうなんですね。悪を行う者すべて憎まれる、流血の罪をその厭われる、滅ぼす。それから十節の、この世にまっすぐ神様を見つめていこうとする人、悪意を持って落とし入れようと、滅ぼそうとする。ありもしないことを、ってこんなことを言ってしたと。この実説は、イエス様の言葉、マタイの福音書の中で、そのままの形で出てくるところですね。わざいだと。嘆くべきことだとですね。パリサイ人は立法学者祭司、あなた方は口は開い、喉は開いた墓だと。もうそんなことで、外側は綺麗けど中身は汚れたものでいっぱいだとかいうふうにイエス様非常にはっきりした言葉を言われたことがあります。だからそれを打ち倒してください。こうしたら我々はですね、神様はこんなふうに打ち倒してください、お許しください、なんてこんな風に、この詩を言った人は言ったんだ。と思って、こういう風な表現に引っかかってしまうんですね。だからこれは、このようなものは旧約聖書であるからこういう表現は当然もった。当然ブラックによる戦争も肯定されとったわけですね。そして一夫多妻も当然のこととしてあったわけです。そういう時代の、さ、イエス・キリストこそはそれを完全に霊的なものにされたということを忘れると、こういうところに引っかかるので、こういうところもイエス様によって全く霊的なものに変えられたんですね。悪人ではなくて悪霊がなさしめている、その悪の霊を追い出してください、悪の力を滅ぼしてくださいと、そういうことの問題、こういった非常に素朴な表現が旧約聖書にあるわけです。ですから旧約聖書のこうした詩編とその他の箇所を読むときに、こうした表現が出てきたときに、悪そのものをどうか滅ぼしてくださいと、そしてそこに御国を来たらしてくださいというわけですね。神様のご支配が来るように、悪の力が除かれる、サタンを退けとペテロも言われました。そういう悪に対して非常に強い心を持って、その悪の力が退けられ滅ぼされるようにという願い、でそこに御国が来たらせるように、神様のご支配真実が来るようにと、それが敵を愛し敵のために迫害するもので祈るということだったわけですね。こういったところを読むときだから、そういった言葉を思い起こして、新約聖書ではこれはそういうふうになってるんだと。彼のうちに宿る悪そのものを追い出して、彼のうちに御国が来たらしてくださいと、それは愛するということだと、そういうことになったというふうに受け入れるということですね。そういうふうに、読むことに慣れていけば、こういうことは一向に、つまずいたりするような表現ではないわけですね。で、根本的な、旧約新約 共通した心の流れ、動きというものをはっきりと受け取るわけですね。ですから私たちも、様々な困難が、老齢になって一層、経験したことないことも起こるという場合もたくさんあることで、あるいはすでに若い時ながら、自分や家族に大変な困難が起こって、日夜神様に叫ぶような気持ちで、祈らずにいられないという方々もおられる。でもそういうところに、朝ごとに聞いてくださると。朝ごとに見舞いに出る。朝ごとにまずテレビとかラジオ新聞じゃなくて、朝ごとにまず見舞いに仰ぎ望むというふうに、絶えず私たちも導かれていきたいと願うわけですね。そして常に、この世によって喜ぶ心じゃなくて、神様によって喜べるように、みんながしていただきたいと願うわけです。以上です。